主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時イエスが旅に出ようとされると、ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。先生、良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬え、という掟をあなたは知っているはずだ。すると彼は、先生、そういうことは皆子供の時から守ってきました、と言った。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。その人はこの言葉に気を落とし、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。イエスは弟子たちを見回して言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。弟子たちはこの言葉を聞いて驚いた。イエスはさらに言葉を続けられた。子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはますます驚いて、それでは誰が救われるだろうか、と互いに言った。イエスは彼らを見つめて言われた。人間にできることではないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。主の御言葉。まあ、今日の福音書の話は、まあ、なんというかちょっともやもやする気持ちも、何か残るように思います。この救われなかった人の話が、まあ、書いてあるんですよね。まあ、この人は真面目な人だって 10回をですね守っていて、まあ、その上で永遠の命を得るには、まあ、どうしたらいいかと言ってですね、でイエス様は慈しんで言われたと書いてあるので、だから罰するためにとかですね、そういうつもりじゃなくて、この欠けているものが一つあると、まあ、アドバイスをしているわけなんですが、持っているものを売り払って貧しい人に施しなさいと。そうすればこの永遠の命の道が確かなものとなるというふうに彼にアドバイスしたんですけど、まあ、残念ながら彼は立ち去ってしまった。まあ、永遠の命を諦めてしまったわけですね。なんでかっていうと、お金持ちだったからっていう。お金持ちだったから自分の財産を売ることができなかったというですね。まあ、そういう悲劇的なことが書かれています。まあ、でもなかなか財産を売って貧しい人にって言われても、まあ、世知辛い世の中ですから、やっぱりいつ病気するかわからないし、何歳まで生きるかわからないから、でせめて葬式費用ぐらいやっぱり取っておかなきゃとかですね、あるいは若い人になればなるほど子供の養育費とかね、なんとかこれから家買いましょうとか、まあなんとかなんとかお金言うわけですから、お金売り払ってって言われてもちょっとこれなかなかまあ厳しいなというふうにやっぱ考えざるを得ないんですけど、まあマルコの福音書ではですね、このここに来た人が青年とは書いてないんですよね。年齢これ書いてないんです、このマルコの福音書では。だからまあ若い人が来た場合に、まあ何かちょっとなんか厳しいような、まあでも逆に若い人だからなんかこう新たなチャレンジできるような気もしますが、でもこれを言った人がですね、もうよぼよぼのおじいちゃんかおばあちゃんが死を目前にする人がここに来た時この話をしてるとしたら、 案外ちょっと受け取り方は変わるんじゃないかなと思いますね。もう死ぬ前に永遠の命を受け継ぐにはどうしたらいいでしょうかって聞いていたとしたらですね、持っているものを売り払って貧しい人々に施しなさいと、もう十分持ってるんだから、しかももうあなたの命は短いんだから永遠の命に至るためにその持っている財産を処分しなさいっていうふうに言われてるとしたら、別に不思議なお話じゃないっていうかですね、やっぱり死が近づいてきたら、まあ、結局死ぬ時財産1円も持っていけないわけですから、実際、まあ、どんなに立派な家に住んでても、まあ、どんなにお金がいっぱいあってもですね、まあ、どんなに何か有名であってなんとかなんとか、でも死後の世界に持っていけないわけですから、それだったら永遠の命につながるためにこの天に富を積む方が大事ですよとイエス様が言ってるわけですね。まあそうするとこれは私たちの、まあ、今の生き方、まあ特にもう私も60を超えたからだんだん老後のことと自分の死を意識やっぱりまあそのだんだんしてますけど、まあそのようにして捉えた時に、まあこのイエス様の勧めはまあどのようなこと、どのような自分に対する勧めなのかっていうことをしっかりとですね、あの振り返ってみたらいいのではないかというふうにあの思います。まああのキリスト教の話じゃなくてちょっと仏教の話をちょっとすると、人間が死んだらですね、あの、まあ、極楽に行く前にですね、三途の川ってのがあるんですよね。この三途の川を渡らないとこの極楽に、まあ、天国というか極楽に行けないんですよ。で、ある大金持ちの人が、まあ、死んでですね、大金持ちの人が死んで、そしてあの三途の川のところに来たんですよね。そしたらその三途の川の向こう側の天国とか極楽がちょっと見えるんですよね。あっこに行けばいいんかなと思って、でもまあそれなりの川幅があるから、そしたらちゃんと、まあ、昔ですから渡し船っていうのがあってね、で船頭さんがいて、それでその渡し船に乗ってこの三途の川を越えてこの極楽に行くんですよね。で彼もそこにその、船頭さんがいるから、じゃあその三途の川を渡るんで、あの渡し船に乗っけてくれって言ってですね、でいくらかって聞いたらたったの6文なんですよね6文銭って言うんですけど、まあ、たったの6文、まあ、円よりもっと昔のあれ、6文さえ払えば生かしてくれるのかと、もうそれ安いね、安いよね、大金持ちだから、もう6文なんかね、でパッと渡して、で、あの、私も乗ったんですよね。で、向こう岸も見えてるから、もうすぐ行くかと思ったら、行けどもなかなか着かないんですよね。で、行かないどころか、川の流れが激しくて、だんだんとこの下流に流されていくわけですよね。あれとかって、他の船見たら、ちゃんと向こう岸にススッとついてるの、自分の船だけは、なんか進まないし、しかもだんだん下流に流されててですね。で、驚いて船頭さんに、あの、この船はどうなってるんだって言ったら、なんか船頭さんも呆れた顔で、じゃあ船の中ちょっと見てみなさいって言った。で、自分は一人だけで来たと思ったら、その船の中には、今まで自分が持ってた財産の宝物が全部その船に乗ってるんですよね。だから重くて、もう船が沈みそう。昔だから小判とかなんとか、まあ、今とちょっと違いますけども、財産がいっぱい乗ってて、もう重すぎて焦げませんっていう船頭さんが言うんですよね。もう船頭さん焦ぐの諦めちゃってて、あまりにも重たいから、それで、あの、そしたらもうその大金持ちの青くなって、この三途の川はこのままいたらどこに行くんですかって言ったら、船頭さんが、あの、地獄に行きますから、この向こう岸に行かなきゃ。そしたらますますその大金持ちの人が慌ててですね、あれとかと思って、だけども船頭さんこぐのやめてるし、もうあまりに船が重いから逆に沈みそうなんですよ、ね、そしたらこの大金持ちの人が船頭さんに、もうどうしたらいいんですかって言ったら、じゃあの川底を見てごらんって言うんですよね。で、三途の川はこのなんてすごい澄んでる綺麗な水なんですけど、川底が見えるんですよ。で、その大金持ちの人が三途の川の川底見たら、財宝がザックザック、この三途の川の川底には お宝物がいっぱいあるんですよね。あれとかと思って大金持ちです。あれも持ってったらいいかなと思って、そのむしろ逆にそれどうやって引き上げようかなと思って先導さなきゃったんですよね。三途の川を渡るにはこの自分の持ってたものを全部川底に捨てないと向こう岸につけないんだと。あなた大金持ちで船にこんなに財産がいっぱい乗ってるから いつまでたってもその向こう岸につけないですよって船頭さんに言われて、でどんどん下流になるから 川幅がどんどん広がって、あの乗る時には見えてたもう極楽がもう見えないんですよ。川幅がどんどんどんどんどん広くなっちゃって、でも困り果てて、どうしたらいいですかって船頭さんに聞いたら、いやもう捨てなさい、持ってるもの全部捨てで、これはもう地獄に行くよりはいいかと思ってですね、生きてる間に稼いだ財宝を一生懸命この船から川に捨てたんですよね。全部全部全部捨てたらやっと軽くなってきて船が、そしたら、あ、これだったら漕げるわって言って船頭さんが漕ぎ出して川岸をこう、まあ、その人はですよ、なんとかかろうじて向こう岸に渡ることができたっていうんですね。だからね、まあ、イエス様がこうおっしゃるんですよね。金持ちが神の国に入るのはなんと難しいことかって書いてある。お釈迦さんも全く同じ意見ってことですけど、どれだけ私たちがやっぱり永遠の命に至る自分の心構えは何なのか、まあ、もちろんこれはだから本当の財宝というよりは人間の中にある執着心とか囚われとか、まあ結局ね、なんかもうどうやって老後2000万必要でしだったんだかな、まあなんかとにかく老後どのようにしてまあなんか生活安定して過ごしましょうってことばっかり考えてたら、まあそれも考えなくていいってわけじゃないですけど、でも私たちが目指しているのは三途の川の向こうに行かなきゃならない、永遠の命の世界に向かって私たちは歩んでるわけですから、永遠の命に至るために何を本当にしなきゃならないのかを私たちがやっぱ考えなきゃならないでしょう。天に富を積むことが大事だとイエス様ははっきりおっしゃってるわけですから、私たちが生きてる間にこの世に富を積む必要性はほぼゼロなんですけど、まあ、生活がねある程度はあれです。でも本当に大事なのは天に富を積むことが大事だと、それが永遠の命につながりますとイエス様はおっしゃってますから、私たちがまあ本当に変わらない、あるいは神様が喜ばれる、そして永遠の命につながる価値あるものを私たちが大切にして、まあ、それに向かって歩んでいけるようにですね、まあ、自分のために周りの人のために祈りを捧げながら、まあ、実践していきたいと思います。